どうぞお座りください。私たちは愛して十字架にかかり、3日目に死に打ち勝って蘇っておられたイエス様に期待しながら御言葉に行きたいと思います。皆さんおはようございます。オンラインしている方はこんにちは、こんばんは。今日が母の日なんですけれども、昨日ですね、私の教会では母の日イブコンサートということで、コンサートを行いました。とても祝福される時を持ちましたけれども、来月5月あと第3日曜日が父の日なんで、その前の日の5月14日かなに、6月14日に今度は父の日コンサートのイブコンサートを行いますので、父の日に関係ある人もない人もぜひですね、呼んできていただきたいというふうに思います。で、今回母の日コンサートをやってですね、思ったことがあるんですけれども、企画チームができまして、今までは結構各チームが、得意な歌とかそれぞれの歌を歌ってたんですけども、企画した人たちが指定した曲を歌ってですね、今まで歌ったことのないような曲にチャレンジしたチームもありましてですね、どうかなと思ったんですけど、歌い込んでないという面でちょっとね、残念はあったんですけど、ただすごく良かったなと思ってですね、こういう歌を歌えるんだっていうので、なんかすごい幅広くチームがなっていって、なんかすごくそれがとっても良かったというふうに思います。だからぜひ来月はね、また違った歌を歌われるんでしょうから、楽しみにしたいなと思うんですね。だからぜひですね、皆さんいろんなお友達呼んできてほしいと思うんですね。で、誘ってほしいと思うんですね。というのはちょっと今時が変わってきてですね、人々が教会に来始めてるんですね。で、今回企画チームが生まれて、先週ですね、コンサートに来ていて来なかった人が初めて礼拝に来ましたし、で、今度はコンサートに来た人がちゃんと日曜日礼拝に来るようにと祈ってたら、コンサートに来た人が来たのと、コンサート終わってから来た人が来てるんですね。だから祈りが答えられてるんですよね。で、私ははっきりね、祈りの答えだと思っております。だから明らかに死の手を動き始めているので、ぜひ皆さんね、いろんな方を誘ってみてください。で、誘った人が来るか来ないかは私たちの責任ではありません。それは神様の領域です。でも誘うか誘わないかは私たちの主の前での責任なんですよね。だから誘った人が来なかったらどうしようなんて思う人はないですね。誘うのは私たちの責任、その人が来るか来ないかは神様の領域ですね。で、今誘っておくとですね、1年後に来たり半年後に来たり、困難にあった時にいきなり電話かけてきたりしますので、ぜひね、明らかに主がね、今までになく世の人々に手を伸ばし始めているのを感じますので、ぜひね、誘っていってほしいと思います。それと、昨日の日でいろんなエピソードをお聞きしたんですけれども、感動する話が結構いっぱいあったんですけれども、聞きたい方はぜひオンラインダウンロードして、ホームページから見てほしいと思うんですが、母の日と聞いてですね、嬉しい人もたくさんいると思うし、感動する人もいっぱいいると思うんですけれども、私は個人の奉仕をしておりまして、個人に来る子どもたちというのは、お母さんに捨てられていたり、売られていたり、お母さんがいなかったり、お母さんに関して悲しい思い出か辛い思い出か、場合によっては憎しみを持っている場合さえあるわけですね。で、それはある意味でとっても不幸なことです。でも、そういう子どもたちが結構いるわけですね。で、牧師をしているとそういう人たちともよく出会います。で、ちょっとだけね、昨日はね、コンサートで言えなかったんですけども、皆さんはそういうことはないだろうと思うんですけども、もしもね、お母さんに対して今でもまだあまりいい感情を持っていない人がいたらですね、知っててほしいことがあるんですね。いろんな国に行って、35ぐらい国に行きましたけれども、個人の働きをして今思っていることがある。これは私の主観的な感想ですけども、子供を捨てたいとか子供を売りたいとか、そういう親は基本的にはいない。本当はね、本当はだけど、いろんな事情があって貧しすぎたり病気であったり、あるいは精神的に追い詰められていたり、だから豊かな国でも貧しい国でも関係なく、子供を売ったり子供を捨てたり、あるいはそういうことが起こりうるわけですね。で、子供の側からしてみればいい迷惑で、本当につらかったしきつかったと思うんですけども、覚えててほしいんですね。お母さんも、お父さんもですけども、一人の人間で、一人の男性で一人の女性だったわけですね。だから、本来は子供を捨てたり子供を売ったりしたい親なんて絶対私の世界に本来いないと思います。でも、あまりにも追い詰められて心が痛くなったり辛くなった時、そうせざるを得ないことが起こってくるんですね。子供にとっては迷惑ですけれども、でも、それをね、覚えててあげてほしいんですね。それが分かった時に、子供は親を許せると思います。許した時、子供は自由になります。 許したという子供は新しい一歩を踏み出します、特に母親に大きいんですね、私は父親ですけれども、赤ちゃん生まれますね、悔しいけれどもですね、パパはですね、私がパパよって一生懸命主張しないと分かってくれません。母親は主張しなくても分かります、ね、ずっとお腹にいたから声を聞いてるんでしょうね、態度も知ってるんでしょうね。であと母親は無条件に愛してくれるものだと思ってるので、その母親が愛してくれなかった場合は非常に心に痛みを体験します。愛してない母なんていないんですが、愛してないと思ってしまった場合、それで随分傷んでいること人をね、いろんな方を見てまいりました。で、ぜひですね、知ってほしいんですね。そのお母さんもお父さんも一人の人間で、本当はそんなことしたくなかったんだけど、そうしたら終えなかったんだってことはね、頭で理解までして、そして神様に祈ってみてください。きっと心でね、それを受け止めれるようになります。そしたらですね、本当に変わると思うんですね。だからそれをね、歴史を追ってどうしても思います。そういう話をすると、ちょっとそっちの方に話が行くので、これ以上話しません。昨日ラジオでちょっと話したんですけれども、カンボジアに行かれた、60歳過ぎて行かれた人はうちの教会にもいますけれども、あの方も、離婚された時に本当は自分の子供を自分が引き取りたかったんだけども、ちょっといろんな事情があってその子を捨てざるを得なかった男の子2人、それでもう本当に辛くて、その後ですね、病院で調理師をしながら、仕事は本当に真面目にして、稼いだお金のほとんど全部をお酒とカラオケに吸い込んで、もうとにかく早く死にたいと思ってやったわけですね。でお医者さんに、そんなことして早く死ぬよって言われたら、もう早く死にたいから構わない、もうどんどん病気になれって思って、仕事はちゃんとするけれども、稼いだお金は全部お酒とカラオケに吸い込んでいたんですね。ところが、その内職場に、熊本でしたけど、熊本の教会の方が来られて、なぜかわからないけど引かれて教会に行った時に、いつもカラオケ歌ってたんでね、賛美の時に涙が止まらなくなって、そして初めて神を体験して、その後ルツ前田さん その、一番最初にベスナーとパネットを、ね、抱っこしている2歳と2ヶ月だったんですけど、ちょうど自分の息子たちと似たんですよね。それを見た瞬間にも、あ、ここに行ってこの子たちを抱きしめてあげたいって、自分ができなかったことを、本当に申しやり直したいと思ったんですね。そういう気持ちを持てたってことじゃ神様の奇跡ですけども、それで、病気の問屋だったんですけど、教会に来続けたら奇跡的に体が癒されて、そしてカンボジアに行って、本当に、カンボジアに行って誰よりも多くクメル語を覚えて帰ってこられました。そしてその時の子供たちはね、今でも彼女のことを覚えててね、名前言うと分かっちゃいますけど、よくショーコショーコって言うんですね今でも行くともう全然大きくなってますけどね、すごくよく覚えています。ですごいのは、帰ってきた後ね、ものすごい元気になって帰ってきたんですけども、その方がね、60過ぎてから行ったのに、20代30代の人が行ってみんな病気になるんですよ、3ヶ月行くと必ず。で彼女は逆に元気になって帰ってきたんですね。ところが帰ってきて、いろんなところで講演会体験談を話した時に、名古屋に来てくれってことで名古屋に一緒に行きまして、で名古屋と三重に息子さんがおられて、長男と次男が、でそれで再会できたんですよね。で次男坊は名古屋で今でも置いてますけど、ちょうど久保田牧師は名古屋の牧師の時なんですけどね、大きいホールを借りて、暗かったんですね。暗いところでやってよかったですね。ちょうどホールを暗くしてスポット当てて話をされたんで、なんか息子さんは暗かったこともあって、合流してたってことですね、お母さんの話を聞きながらね。でその後息子さんと食事をして、名古屋空港から帰ってきたんですけれども、何度話しましたけど、息子さんがね、私にもう再敬礼されてね、母をこれからもよろしくお願いしますって、最後に言われたんですよね。あの時はちょっとね、本当に感動しましたけれども、で息子さんと和解できたんですよね。で和解できたっていうか、本当にもう一度こうね、回復できたんですね。で息子さんにとってはそれは本当に、息子さんにとってそれはものすごい祝福の時だったと思いますし、彼女にとっても本当になんていうか、回復の本当に祝福の時だったと思います。で面白いなと思うのは、カンボジアに行かせてそこから逆転させるっていうね、こういう発想は誰もかけないでしょ。だから本当に神様すごいなと思います。で母の日なのでね、ちょっとお母さんのことをね、楽しく話ができる人、嬉しい思い出がいっぱいある人は本当に感謝してください、それをくださった神様に。でもない人もいると思う、ね、ない人はそれを恨まないでください、ね、神様そのことも祝福に変えてくださるし、ね、お母さんにも人生があったってことをね、しててほしいなってことを思います。ちょっとそのことをね、すごくなんか思ったので、ちょっと今日はね、昨日のコンサートで言えなかったことを、ね、補足したいと思います。それとですね、もう一つですね、今週の土曜日、癒しの集会を開始いたします。でこれ前から示されて、癒しの集会、ヒーリング&ミラクルの、ね、クリスじゃなくて、まずミーティングだからですね。でぜひ病気の方、体が病気の方、心が病気の方をお連れください。で自分が体調悪い方も来てください。 で、賛美をした後にね、あの癒しの中心の賛美をした後に、まあ、癒しを体験した方の証を少し話してもらって、その後聖書の箇所からイエス様が癒された話を中心にお話をして、そして癒しの時間を1時間ぐらい持とうと思っています。で、私だけじゃなくて教会の牧師や癒しの胸を持っている人たちも含めてお祈りしようと思っていますし、あの教会の方々もどんどんね、病気の方は遠慮なく来てください。で、体だけじゃなくて心が傷んでいる方もいると思いますので、ね、自分とかお友達を連れてきてください。で、どうしても来ない場合は代わりに来てくださっても結構です。その方と一緒にその方のために祈ることができますの で、 でぜひあの、ね、皆さん主に期待してほしいと思うんですね。癒しが起こってますの で、 でそれであのそう思ってたら、ちょうど今日ね、御子新聞、値上がりした御子新聞ですけども、これアンテオキのことですけど、アンテオキでやってる癒しの集いのことがね、ちょうどこう出てたんですね。びっくりしました。これに合わせたわけじゃないんですけど、それを牧師会で決めたら、見たらこれが出てたんで、なんか、やっぱり御心がある、これはアンテオキの話ですけどね、御心があるんだなというふうに非常に強く思います。ね、ぜひ皆さんおいでください。で、継続して毎月1回やっていこうと思っています。で、今回は17日の土曜日の4時から、午後4時から、16時から行います。で、まあ、大体、まあ、賛美と証とメッセージはそんな長くしません。こう、実際に祈ることを中心にやりたいと思っていますので、ね、ぜひ来ていただければと思います。まあ、1時間半から、祈りが伸びたら2時間ぐらいになるかもしれませんけれども、祈りの時間をね、1時間を取ろうと思っていますので、ぜひ皆さんですね、おいでになってほしいと思います。それで、御子新聞にですね、まあ、いつも同じこと言いますけど、ごめんどうでも開けていただいてですね。で、ね、まあ、大阪弁の人はしつこいって曲がありますね。すいませんね。ね、ヨハネ電子牧師の証が出てるんですが、実はこれは、九州のホームページの掲載、新しいコンテンツ、思わず笑顔になってしまう話よりって書いてありますけども、思わず笑顔になってしまう話っていうのは、今、長崎教会のホームページ、まあ、九州の教会はみんな出してるんですけど、載っております。すでにもご覧になった方も多いと思いますが、まだ見てない方はね、ぜひホームページを上げて聞いてみてください。短い話は2分台。どんな長くても7分ぐらいですね。だいたい3、4分ぐらい。5分以内で話していますので、すぐ聞けますので、家事をしながらでも車を運転しながらでも聞けますから、ぜひですね、聞いてほしいと思います。いろんな人の短い探検談をですね、分かりやすく話していますの で、 でこれはヨハネ電子牧師の話なんですけども、まあ、入院してですね、3週間と言われたのが1週間で退院できて、まあ、手術の時に痒みがすごかったんですけども、それがね、癒されたって証が出ていますので、まあ、ぜひね、読んでてほしいと思います。で、インターネットを神様がすごく今用いてますので、ぜひですね、皆さんも、長崎教会のホームページをね、ご覧になってほしいというふうに思います。さて、それで、あともう一つは、明日、水曜日から韓国にチームが出ます。で、今回は技術が全員5人ですね、萱野さんがいて5人と、秋元牧師と、それからもともと長崎におられましたモーセ・デニス牧師が行かれますので、光くんがですね、行かれますので、ぜひ覚えてお祈りください。他教会での奉仕とともに死の十字架の韓国の教会を、まあ、作るように死に示されているんですね。で、まあ、韓国の方がはるかにリバイバルして全然多いのにね、そんなところにこんな少ないクリスチャンの日本が行くのかって言われるかもしれませんけど、韓国は間違いなくリバイバルしたんです。で、私はたくさん受けてきましたし、今でも受けてますが、ただ今ちょっと韓国はですね、次の世代がですね、かなり今、多かったのがぐっと落ち込んでるんですね。で、今まで受けてきましたので、今度は私は返す番だと思います。で、秋元教授がありますけど、私は海外に教会を作っているのは、その国にいる日本人に向かって作っているんじゃなくて、例えば韓国なら韓国の方々のため、ね、チェコだったらチェコ人のため、その国の人たちに向かって教会形成をしていますので、ね、本当に今までたくさん受けてきた韓国の方にね、今度は私たちを通しても分け与えることができるように教会形成の一歩目を踏み出しますので、ぜひ覚えておいてになってほしいというふうに思います。はい、それで聖書の方に入っていきたいと思います。今日はですね、この後山田とゴスペルクラブが、なんだっけ、オランダ村に行くのでですね、早く終われというふうに言われておりますので皆さんご安心ください。今日は長くはなりませんので、私は神様の次に怖いのは神さんなんで死の時間はそういう傾向がありますけども、安心しておきください。聖書に入っていきたいと思いますが、先ほど皆さん、今日はラダロの復活のところ、今日ちょうどここがディボーションだったんですね。で、ラダロの復活のところですけども、ラダロの復活はもう復活祭の時の話しましたし、よくご存知だと思うんですが、今日はそのラダロが復活した後って話もなんですけども、ちょっと前半の方に目を留めたいんですね。それはラダロが、まあ、病気になって死にかけていた時にイエス様のところに使いを送ったら、ね、イエス様はすぐ飛んでこないで、しばらく経ってから来られたところの話ですね。でも、それは実は最初からイエス様はラダロを治す、病気を治すんじゃなくて、 死んだ後4日も経った後に復活させるという、まあ、私たちが考えもしなかったことを実は、まあ、神様、父なる神様が示されたんでしょう。それを行う予定だったんですね。とか、いや、まあ、それを行うつもりだったことが分かります。で、私たちはラザロが復活したことを知ってますからね、この箇所を見ながら安心してというかね、まあ、落ち着いてというかね、まあ、ラザロ復活するんだなと思って読んでるんですけども、もしここにいたらね、やっぱり大変だったと思うんです ね、 でね、それは何かというと、本当に自分が願っていたこと、信じていたことがそうならなかった。しかもどう見てもイエス様がわざと遅れてきたように感じがする。これはやっぱり辛いと思うんですよね。でも実はその向こう側に神の計画があったっていうところなんですよね。今日それをちょっと見ていきたいと思うんですね。で、私たちも真剣に祈っていたとに祈ったところは答えは来なかった。祈って答えられるんですよ、僕は。ね、でも時として祈ったのに答えられなかった、こう信じてたのにそうならなかった、信じきっていたのにそうならなかった、なんでって思う時があると思うんですけども、その時にね、実はその向こう側にもっと大きな神の計画があるぞってことを知ってほしいんですね。そのことはね、ちょっと見ておきたいと思うんです。まず聖書からいきますね。11章1節から。さて、ある人が、これラダロのことです、病気にかかっていた。ラダロといってマリアとその姉妹マルタとの村の出でベタニアの人であった、マルタ、マリア、それから、ラダロというね、3人兄弟、まあ、私と同じですね、お姉さん2人に男の子、末っ子と、まあ、私もそうなんですけどもね、ヒカル君、今度あの韓国行きます。ヒカル君も、ね、サンビちゃん、シュルシちゃん、そしてダビデで2人を女で男ですね。で、全然関係ないけど、南君のところもそうですね、初穂にユイに、そして、のぞみですね。だから、まあ、どうでもいいことですけれども女の子2人の男の子だったんですね。それで、まあ、ラダロが病気だった。で、末っ子でしょ、かなり、まあ、甘えん坊だったと思うんですけれども、このラダロがすごいのはね、この後、その子で姉妹たち、お姉さんたちが、イエス様のところに使いを送るわけです。なんて言ったかというと、主をご覧ください。まあ、ご覧くださいのは聞いてくださいってなもんですね。今で言えば。あなたが愛しておられるものが病気ですと。ラダロが病気なんですって言わない。あなたが愛しておられるものが病気ですって。すごいですよね。ラダロが病気なんですって。あなたが愛しておられるのが病気ですって言ったことは、ラダロのことを愛してるとっていうことを、お姉さんたちもしていたし、ラダロも失格してた。自分は愛されてるっていう確信があったんですね。で、皆さん、イエス様に愛されてるっていう確信がありますか。まあね、さっき母の日の話が出ましたけど、母でも父でもいいですけど、愛されてると思ってる人は強いですよね。と同じように、イエス様からね、イエス様から愛されてるって大丈夫ですよね。ね、日曜日礼拝来てるのは愛されてて嬉しいから来てるんですよね。ちょっと不安だから確認に来たっていう、ね。で、もしね、正直にね、なんかちょっと神様の愛がわからないって人はですね、祈ってください。そしてもう一つ、間違いなくあなたは愛されてます。二つね、まず一つ目は、そのままで愛されてます。テストで100点取ろうと、0点取ろうと、ね、かけっこで1位になろうと、べったになろうと、べったって言わないのかな、どんじになろうと、ね、ハモったらすごくきれいにハモろうと、とんでもなく失敗しようと、そのままで神を愛しておられますね。もう一つ、そのままで愛した上で、そのあなたを立て上げてくださいます。いいですか？そのままで愛してくれて、何度失敗しても、繰り返し抱きしめて愛してくれるんですが、神様は決して諦めないで、そのあなたをこう立て上げていかれます。例えば私は0点だった人が、次は10点、次は30点、やがて100点取るまで何度失敗しても諦めないで立て上げていかれます。人間はね、もう仏の顔は7度だったっけ、3度だったっけ、3度すいません、ね、仏のこと知らないから、仏の顔は3度、キリストは7度と思ってる人は、そんなことありません。7度を70倍だから490回、あれ1日490回許すってのは普通じゃできないことだから、軽気ないってことです。何度失敗しても神様は許して愛して抱きしめてくれまして、でもそれでもういいよと言わないで、最高って言ってですね、手を引いて立て上げてください。本物の愛は諦めないんです。本物の愛は期待するんです。本物の愛は立て上げるんです。いいですか？そのまま受け止めてくれるけど、次はそのままで終わらせないで引き上げていくんですね。だからね、時々厳しい訓練や懲らしめも来るんですね。これはね、覚えておいてください。ね。だから安心してください。で、今ね、なんか厳しいとこ通ってる人はね、神様が愛だったらなんでって言わないですよ。愛だから訓練されてるんですよね。だからね、ラダロと同じように私たちも愛されてるんです。ただラダロははっきり自分が愛されてると分かってたし、マルタやマリアたちも、イエス様が愛してくれてると思ってた。だから、愛してるものは病気ですよって言った。これ、暗にね、愛してるものは病気ですよ。この後書いてないけど、まあ、すぐ飛んできてください。もう言うまでもなく来てくださるでしょっていうニュアンスなんですよ。わかりますよね。愛してるのは病気ですよ。って言ってすぐ飛んできてくれると思って言ったら、イエス様なんて言ったかというとですね、イエスはこれを聞いて言われた。この病気は死で終わるものだけのものではなく、神の栄光のためのものです。 神の子はそれによって栄光を受けるためです。まだ死んでないんです。なのにこの病気は死で終わるだけのものではなくってことは、死んじゃうとってことでしょ。ですよね。で、復活したことを私は知ってるから、これ読んだときに、あ、この後蘇らせるんだなって分かりますけど、それは私はこの後を知ってるからで、誰がこの時にね、死で終わるものではなく、神の栄光のためのものです。この神の栄光っていうのが、神の子、キリストがそれによって栄光を受けるためですっていうのが、ラドラを蘇らせることだと、これは分からないですよ。この時それを分かるってことは、不信仰ってかわいそうですよね。ちょっとそこまで分からないと思うんですよね。同じようにあなたにも、ね、本当に祈っていて信じきっていたのに、神様がお願いしますって言ったらね、そう答えないで、っていうことが起こることがある。でもそれは、あなたが考えもしない逆転のドラマ、考えもしてないシナリオをその後に用意していることが必ずあるんですね。これをしててほしいんですね。で、これが十字架のと復活の力なんですよね。で、イエス様はここで、ね、だから死で終わるものではない、死んじゃいますけどそれで終わりませんよと言ったわけですね。そして6節、そのようなわけでイエス、あ、しかも5節ごめんなさい、ちょっとおかしい、5節、イエスはマルタとその姉妹とラザロとを愛しておられたと。マルタとマリアとラザロを愛しておられた。わざわざここでもう一遍書いてるんです。こうやって今度は言葉じゃなくて、説明として本当に愛してたんですよって。で、面白いのはそのようなわけでって、普通ね、本当に愛してたんですよ、そのようなわけですぐ飛んでいったならわかるんだけど、そのようなわけでイエスはラザロが病んでいることを聞かれたときも、その前のところに2日とどまられたと。普通に考えたらこの文脈わからないでしょ。本当に愛しておられた、そんなわけで2日とどまった、ね、本当に愛しておられて、もう病気で死にかけていたから慌てて飛んでいったならわかるけど、これは何かというと、実はそんなわけでっていうのは、その後死んだ後に蘇らせるためだったってこと。だからあえて2日とどまった。すぐ飛んでいくことはできたし、イエス様ならそうするのは普通なんだけど、この時は父なる神様から示されていたんでしょう。あえて2日とどまって、しかも慌てていかなかったようです。というのは、着いた時死んでよく語ってたから、いつもにそれでよかったわけじゃない、ね、普通ならもう終わりですよね。だからこれはどうも慌てていったというよりも、2日経ってゆっくり行かれた気がします。あえて死んでよく語った後に蘇りが来た。で、今日は蘇りの話じゃないですね。何を言いたかった、その後ラザロを復活させたという奇跡が行われたわけですよね。で、私たちの人生にも何度も言いますが、願っていた通りにならなかったり、信じていたのにそうならなかった時に思うわけですよね。どうして、ね、神様確かに愛だって疑いはしません、今でも愛しては信じてます、でもなんで、マルタとマリアも思ったと思うんですよね。なぜ神様いてくれなかったんですかって、イエス様すぐ来てくればなんとかなったのにって思ったわけです。それは癒ししか考えてなかったからです。まさか死んでよかったって言われないで考えもしなかったこと、でもね、その考えもしなかったことを神は用意されてる、あなたの愛する人に、あなたの人生に、ああもうこれでおしまいだと思ったその後に、っていう逆転を神は用意してるんですね。で、これがね、クリスチャンの醍醐味であります。だからすぐ答えられないとき、すぐ病気が治らないとき、すぐ解決しないとき、なんでしょうね、つぶやいたり文句を言ったりしないでほしいと思うんですね。そこから神様のドラマが始まってくるんですね。まあ、いくつか話をしたいと思いますけれども、パウロ秋元牧師はですね、今使徒の時代に来られてもこの教会始まって30周年経ちました。でも30年前ですね、まばし教会に来られたんですね。で、その時に、以前こんな話をされたことあります。まばし教会に行った時には任された集会が全部数が減ったんですって。任された集会、やった集会は、使徒の時代に来てからは、ね、主に示されてやった集会は全部成長したって面白いですね。で、何かって、ここからが彼の本番の人生だったんです。モーセは80歳、使徒の時代に来てからが本番だったんですね。で、その前まばし教会にいたんですけども、で、その時にまばしに数年間おられて、もうまばしにずっといるのかなと思った時に、まあ、スキーキャンプがあってスキーに行かれたわけですね。で、もう牧師だったんですけど、副牧師的な立場だったので、まあ、実行委員長みたいなことをされていたので、自分も滑らないわけなくて、まあ、滑りに行かれたと。で、その時は弟さんが競技用のスキーを持ってたそうで、私はスキーをしないんですね、残念ながらね。やったら、ね、きっと、ね、やみつきになったかもしれませんけど、やってないんですけども、その、ね、競技用のスキーを履いてそれでやってたんですね。そしたら1回でしちゃったんですって。で、初心者用のスキーってのはすぐ外れるようになってんそうなんです。間違ってたら訂正してください、ね、聞いた話ですから。でも競技用のスキーってのは簡単に外れないんですって。その結果骨を折った。で、分かった、折れたと思ったんですって。ところがね、で、それでソリで今までも何度もそういうことあったけど、いつもは初心者用のスキーだったらパカッと外れて骨を折らずに済んだんだけど、競技用のスキーだったから折れちゃったんですって。 でそれに惹かれてホテルまで戻った。でその時パウロ秋元氏はどう思ったかというと、当時ね本当にハードだったからね、思ったそうですね。治りたいっていう前にね、ああこれで休める2ヶ月ぐらいは休めるなって思ったんですって。そう、あのカリスマ宣言の方に書いてありますね。で説教でも言われました。そしたら新井牧師が、当時まばし教会ですか、新井浩二牧師がですね、まあ、癒しの器です。今でも、まあ、ちょっとレベルの違う癒しが起こりますけれども、あの癒しの器ですね、その頃からも癒しをされていたので来られてですね、ニコニコしながらですね、じゃあイエス様にすぐに治してもらいましょうって言ったの。でそう言われた瞬間、秋元牧師思ったそうです。まずい、あの心を合わせないといけない。で本当に心を合わせたらすぐに治る。でも、ね、信仰遺伝に私は治りたいと今思ってない、まずいと思いながらですね、必死にね、切り替えてね、治りたいと思うと思うんですけどね、もうダメなんですって。これで休めるっていう気持ちが抜け出せないと言って書いてあるんですね。なんかちょっとわかるような気もしますでね、ダメだった。そしてその結果、そのスキーキャンプに来ていた幻教会の方の中に、慈恵大というね、すごく有名な病院がある、慈恵大病院という病院に行くことになって、そこに運ばれた。でもそこに計画があった、すぐ治らなかったことに。ね、新井牧師も真剣に乗ったし、秋元氏もまずいと思ってすぐ治るようにって切り替えたんだけど、治らなかった、すぐには。その結果、慈恵大病院に入院することになって、しかもそれが、教会からも1時間以上かかるし、実家からも1時間以上かかる。普通はどっちかのそばなのに、その人がいたからそこに行った。いい病院なんですよ。いい病院なんだけどそこに行った。で、なんでこんなところなんだろうと思った時に思ったんですって。これは何か意味があるぞって思ったんですって。そしてしかもすぐ治らずに結構牽引してね、もう詳しく言いませんけど、あここにドリルで穴を開けて牽引されてすごいことがあって、でそしてその後、まあ、その後なんか金具かなんかを取り外すことを1年後かなんかにして、結構通わなきゃいけなかった、入院した後も。その結果、そのすぐ慈恵大病院の50メートル、その病院から50メートルのところに、今奥様になっていらっしゃいます伏木さん、当時藤田和子さんとおっしゃいましたけど、本名は和子さんですけども、その藤田和子さんのお家があって、ちょっと心が病んでいたので、精神的な病だったので、カウンセリングを兼ねてですね、病院に行くついでに寄ってくださいと言われて、病院に行くついでにカウンセリングのためにおられた。そしてそこでカウンセリングをするうちに、神の導きがはっきりあって、予言が始まっちゃってね、そして結婚に導かれて、結婚の決定的な示しは、その病院、ここきっと意味があると思った、その病院の近くにあったとかが一つポイントだった。実はその病院に行った時に、秋元牧師は生涯まばして使えるのかなと思って始めた頃だったんだけど、その病院で神様からはっきり開拓に出なさい、死の十字架ですね、当時国民クリスチャンセンターと言いますけど、死の十字架の働きを始めなさいと言われた。つまりすぐそこで治ってたら、生涯の飯も結婚ね、秋元牧師にとって伏木さんっていうのは単に奥さんって感じじゃないですよね、神の働きのための。だって秋元牧師は言われましたね、今回ははっきり日本でおそらく一番の預言者だと思うってね、私の知ってる範囲 であれ遠慮して言われたんですね、本当は世界で一番だと思ってると思います。で私も正直に公でしてる預言はまだね、公での預言ですからそこまでありませんけど、支持を置く余地、個人預言のちょっと波外れてますからねだからやっぱり死の十字架の歩みを考えたときに、預言の働きなしには考えられません。ミッションも預言でしょ、個人も予言でしょ、賛美も予言でしょ、映像も予言でしょ、インターネットも予言でしょ、それからそうですよね、それほとんど予言なんですよね、働きが。だから予言なしには考えられない、もちろん吟味してるんですよ。でもだから伏木さんがもし結婚しなかったら、 今でも病気でしょうし、一生ならないと言われてるから、奥さんも元気になってよかったし、秋元牧師もよかった。でもそれはそこですぐ治らなかったからなんですよね。で面白いんですよね、すぐ治らなかったことが実は秋元牧師の人生の最も祝福の道を開き、飯を開いたんですね。だからね、すぐ祈りが答えられなかったからってね、実はマイナスとは限らないのです。その向こうにもっと大きな計画があったりするし、実はだからこそ開くことがあったりするし、導かれることがあるんですね。それまでしててほしいですね。そしてもう一つね、雲の間の虹の録画とかが出ました、後で山本牧師が出てきて、いろいろ宣伝されると思いますけれども、控えめに宣伝されると思いますけど聞いたけど、で今回のところにね、もう最近いつも連載しておりますサリーのプラハ宣教日記ね、サリーさんはね、復活してきてからものすごい持ち上げてますよね。でこの前秋元牧師が来られた時に、長崎につい先日ですね、お話しされたことを書いておられます。でそこに来られた方は聞いたと思うんですけど、サリーさん側から書いてありますね。で結構面白い文章で、ちょっとだけ読みますね。いつもアホイってね、 アホイってのはアホって意味じゃないですよ。アホイっていうのはチェコ語で、まあ、こんにちはっていう意味ですね。なんて書いてあるかというと、ね、ね、日本から選挙チームが来るということで、今回は、ね、今回選挙チーム行ったとき、今回はどうしても日本人に政界に来てもらいたくて、そのチェコの政界ですね、寿司レストランでやることにしたのに、誘う人誘う人、次から次へと断られ、どんどん落ち込むサリー、自分のことです ね。しかしやっとの思いで3人なんとか来てくれることになったと。サリーさんはガンガン人を誘うんですよね、伝道するし。でところがやっと3人来てくれることになったと。で今度はこの3人が必ず政界に来てくれるように必死に必死に祈った、まあ、相当祈ったと思います。やっぱり宣教師だから真剣ね。ところがしかしチームが日本から来る直前、なんと3人から立て続けにキャンセルの連絡が入ったと。でビエーって書いてあります、ね、私は大声でワンワン泣いたと。必死に祈ったらね、やっぱショックなんですよね。よく甲子園でも何でも賛美大会でもね、昔ですね、グレースって知ってますかね、北九州の女の子、小学校の大会ね、あの子が大人の大会出てきたんです、一番最初ね。でその時にね、まあ、大人の大会だから負けちゃったんです。そしたらですね、もう悔しがってですね、泣いてるんですね。であるちょっと心が病んでた人がいたんですけど、それを見ながら羨ましまってました。泣けるって幸せだねってね。で本当に一生懸命やってた人はやっぱりね、悔しいと泣くんですよね。でサリーさんも真剣におったから来なくてね、まあ、ショックで泣いたんでしょう、ね、で大ショックだったと。落ち込みつつ S 牧師ってのは榊牧師のことでしょう、ね、東京のね、榊牧師に祈りのリクエストのメールをしたら、ね、まあ、書いてありますよ。ああ日本人伝滅だ、私はガソリンの切れた車のようにプシューンと力尽きていったと。なかなか面白いですね。そしたら面白い、榊さん牧師からどう返事が来たか。キャンセルが許されたのはこのことのためであったと、必ず後で分かり神の栄光が表されます、感謝しましょう。すごいねそう言ってきたそうですね、との返事で。面白いですよ、ほんまかいなと疑いつつも感謝って書いてあるんですね正直ですね、すごくサリさん。そしてまた落胆、感謝と落胆の厳しいバトルが続くこれも正直です ね。そういうことに落ち込んでる方ね、それは普通だと思ってください。それでも感謝し続けていると神の逆転がいきます。そしてチームがプラハに到着して、みんなを見た瞬間喜びにあふれたそうです。みんながもう本当に喜んでたから。そして正解が始まって、ちょっと面白い話があるけどそれを飛ばしまして、それで秋元牧師のメッセージになります。 P 牧師と書いてあるのはパウロ牧師ね。パウロ牧師のメッセージが始まったと。しばらくして私は通訳しつつ、サリーさん通訳した、ちらっと会心の方を見て、ね、こう通訳したけど会心を見て度肝を抜かれたと。 なんと打席に今日来る安くと約束していた、約束していて突然病気でドタキャンした、ね、確か今朝だったと思うんですね、した私の日本人の友達のご主人が座ってるではないか。秋元氏言っておられましたよね、ご主人ですね。これは幻に違いない、ご主人が正解に来るなんて絶対にありえない。しかし私の隣で通訳するのを忍耐強く待っているパウル牧師を見た瞬間我に返ったと。これは現実だったと、まあ、来たわけですね。ね、で、すごい奇跡だって書いてありますけども、せっかく誘ってくれたのに病気で奥さんが行けなくなって申し訳ないと、代わりにご主人が正解に来てくれたのであると。いかにも日本人ですね。日本からわざわざ牧師が来て正解をすると、約束していて行くことになっていたのに突然風邪をひいて行けなくなったと。そしたらちょっと奥さんが代わりに行ってあげてよって言った時に、まあ、それはかわいそうだなっていう、まあ、義理人情の世界ですよね。じゃあ、まあ行ってやろうということで優しいご主人ですよね、来てくれたと。そういうことでもなかったら絶対来なかったはずのご主人、来るわけなかったご主人だったんですね、来たわけなんですよね。ということはもし病気になってなかったらご主人は来てないんです。面白いでしょ。必死に必死に祈ったんですよ。なのに来れなくなったら、祈ってもいなかったご主人がやってきた。しかもそのご主人がですね、正解も夕食も無事終わり、みんな大きな祝福と喜びに満たされて家に帰っていったと。で秋元牧師が言うには、このご主人は説教中はどう見ても寝ていたそうです。ところが説教終わった時に今日の話は良かったと言われたと。で秋元牧師は気づいたそうですね。寝ているように見えて聞いている人がおり、起きているように見えて聞いていない人がいると。でこの名言はですね、私の妻のお母さんがちゃんとオンラインしてくれてたの。やっぱりタブレット買うといいですね。ね、今日も聞いてくれるでしょうか、お母さん。ね、あれね、聞いてくれていてですね、これね、聞いてたってね、秋元牧師が言ってたわね、とかね、寝ていても聞いてる人がおり、起きていても聞いてない人がいる、とか言ってね、わざわざ言ったそうです。心に残ったからって言って。お母さんどっちなんでしょうね。で、そのご主人はね、どう見ても寝てたって、後で聞いてもそう言ってました。ところが聞いてたんですよね。おそらくね、サビのところだけすごく聞いたんでしょうね。そして、何かというとですね、終わった後にこう言って書いたそうですね、サリーさん、 今日はとってもいいお話を聞けて感謝でした。感謝の証をされたんです。あれ初めて聞く人はやっぱ感動しますからね。感謝の証をされた、ね、今度家族でプラハ教会の礼拝に、行きますねって。男性がねきちっと約束した場合、こういうタイプの男性はね簡単に言わないから、言ったら約束守ります。さっき賛美で出してたタイプもそういうタイプの男性、簡単に約束しませんが約束したら守るタイプ、ね、そういうタイプなんですよ、ね、だから本当に来てると思います。でとご主人が別れ際に言ってくれた、ハレリア、主は素晴らしいって書いてますね。喜び満たされて正解の温かくしていたと。嬉しかったでしょうね。必死で祈ったら来なくてワンワン泣いたのに、ご主人がやってきて寝てると思ったら話を聞いてて感動して帰ってくれて、今度家族みんな連れてくるって約束して帰っていったんですよね。見事な逆転でしょ。皆さんね、祈っても答えられなかったり願って通りにならないことって起こることがあるんです。でもその向こう側にね、ラドラが復活したように思いもしない神の計画がある。私の願いというのを超える神の計画がある。これがね、十字架を信じている、復活を信じている私たちのクリスチャンの醍醐味なんですよね。で、それでね、日本人のことを考えてレストランでやったのに日本人が来れなくなった、ね、でがっかりしてたら面白い、ひょこっと後片付けしたら、ここのレストランで働いている日本人男性の S さんが声をかけてきた。板前さんです。この話もされてましたよね。サリーさん、今日はいいお話でしたね。僕も家族連れで、今度家族連れで礼拝に行こうかな、隠れていたそうですね。だから聞いてないと思ったら聞いてたと。え、メッセージちゃんと聞いてたんだと。姿は見えないから、ね、厨房かな、厨房に引っ込んでたんだとばかり思ってたと。ハレリア、またまた奇跡、主を失望しちゃってごめんなさいって書いてますね。サリーさんらしいね。何かというと、そのストレスさんでやった結果、板前さんも聞かざるを得なくて聞いたら感動して、今度家族連れてやってくるって言ったんですよね。で、皆さんね、日本人が家族連れてね、男性がやってくるってことは、そんな簡単ではないんです、どうも。今のところ、これからリバイバルって逆転しますよ。ね、現実的に会えてきたらね。でも、今までのところはあんまり簡単なことじゃない。ところが、いきなりね、誰も来ないと思ってたら、二つの家族が来ることになっちゃったわけですよね。この逆転ですよね。で、それはでも失望から始まってるんですよ。誰一人来れないってところが始まってるんですよ。いやね、面白いんです。祈りは答えられるんですよ、誤解しないでください。でも答えられない時がある。それは神が愛してないからじゃない、もっと大きな神の計画とドラマを神が用意してからですよね。で、その後こう書いてある。翌日、早々さらなる嬉しいニュースが私の携帯電話に飛び込んできた。昨夜の盛会に病気で参加できずごめんなさい、来れなかった人からですね。昨夜うちの主人が大変お世話になりました。ところで一体盛会でうちの主人に何があったのですか。リジョイスリジョイスって歌いながら家に帰ってきましたよ。あのご主人が歌いながら、まあ、想像できなかったんでしょうね。さっき賛美でやした方もですね、まさかあんなに歌うとは知らなかったですよね。いつも教会のこの公園でですね、ブスッとした顔してですね、俺は決して涙なんか流さない、笑わないとって顔してですね、なんかね、関係ないとって顔してたんですけど、今や、ね、よく涙を流しますし、表情も豊かですし、いっぱい歌いますよね。歌い出したら止まらないですよね。この絵がね、で、何かというと、まさか主人が歌いながら帰ってくると思わなかったんです。そういうタイプだったんでしょう。日本人ってね、そういう風になんかイメージがあるからね、男は黙って札幌ビールみたいなところね、ビールはダメですよ。だけど実はそうでないことが結構あったりするんです。で、この人も歌いながら帰っていった、ね、面白いですよ。やっぱりサリーさんの文章って、ハレリアあっぱれ、主の大逆転勝利、最後に一本って書いてあります。面白いですね。読んでみてください。これ大阪のでそうじゃないです。岐阜で生まれ育ったんですけど、大阪でずっと就職した人なんですね。この感性は大阪の感性なんですね。ちょっと東京とは違いますね、これはね。で、まあ、読んでみてあげてほしいんですけども、本当に嬉しそうな、ね、写真が出ています。でもこの嬉しそうな写真になる前に、サリーさんは真剣に祈って日本人を呼んで、3人全部土壇場でダメになって、ワンワン泣いてがっかりしたら、まさかと思ったご主人が来て、来ただけじゃなくて、寝てると思って隠れてると思った人たちが聞いてて、家族連れてくるようになった。しかも歌うはずのない人がリジョイスリジョイスって帰っていったって逆に思ったんですよね。で、皆さんね、祈るとね、神は答えられるんです、本当に。でも答えられない時もある。がっかりする人は結構多い。それは愚かです。祈って答えられないってことは、もっと神様がその向こう側に用意している祝福がある。だからうちの教会の人たちはいつも言うように感謝して喜ぶんですよね。でしょ、ね、もうクリスチャンになったら仕方がないから全部感謝ってんじゃなくて、ね、 答えられないときも、私の願った以上の何か思いもしないことを神は用意しているから感謝するんですね。パウロ牧師はまさかもうまばしにずっといるのかなと思ってたら開拓に行けって言われたし、まさか結婚相手がその病院の近くになんて思ってなかったら、ちょっとね、秋元牧師の人生を決定づける方との出会いですよね。そしたらそこにあったわけですよね。治らなくてよかったですよね、すぐに。ね、サリーさんも3人男性来れなかったから逆転が起こったわけですよ。ある方は祈りが答えられないとすぐにがっかりしたり文句を言ったり落ち込みます。でもいいですか、そこでね、喜んでください。やけくそじゃありません。十字架にかられた主は必ずあなたに祭殿と祭香を用意して待っております。神にご意気なんかないからですね。だから本当に感謝して喜ぶんですよね。その時に神の用意したね、素晴らしいドラマがあります。まあ、今日はね、もうこれで終わろうと思ってるんですけど、今月後の曇りじゃね、ぜひね、買って読んでほしいんです。できたら、あの神立さんがね、書いております。神立さんのことはね、ご存知の方もいればまだ知らない方もいらっしゃるから、説明すると長くなるからもう今日はしませんけど、ぜひ読んでほしい。お嬢さんね、直美ちゃんがね、黒人とのハーフなんです、ね、それで彼女は今回その、なんかね、彼女の州から、ディバーシティっていうのかな、英語でちょっと、ね、多様性っていうんですけども、多様性っていうことで、国籍などいろいろな違いを生かした内容を書くっていうのがあって、それを書いた良いエッセイを書いた人が30人、高級ホテルに泊まって、ロサンゼルスの大学6つの大学を見れるっていうね、無料タダで全部出してくれるっていうね、30人選ばれるってなって入っちゃったんですね。でそれは彼女が、黒人とのハーフで日本で6歳まで過ごして、その後アメリカに在住してイスラエルも旅行したって、そういう体験を全部書いたら、それが受け入れられて、そして行ってきて、ねね、それが生かされて大学見学ツアーに行くことができたと。よかったですよね。30人というのは成績が良い生徒を選ぶわけではなくて、エッセイでやる気をアピールした生徒が選ばれるということね。それが選ばれた。で帰ってきた時、楽しくてデンバーに戻りたくなかったと、もう旅行の様子を目を輝かせて話していたって書いてある。嬉しかったと思いますよ。ではこの子が生まれた時に何が起こったかというと、書いてありますね。ちょっとだけ言いますよ。1997年、もう随分昔のことです、ね、あちょうどあれですね、97年ってあの人がルツさんがカンボジアとしてですね、妊娠7ヶ月の時に米兵と離婚した私は米軍基地の病院を使えなくなり、急遽基地の外の病院へ転院しなければならなかった。そこで出産を迎えたのだが、何しろ田舎町の病院だったので、三沢ですね、青森のね、すぐに有名人になってしまったと。シングルマダーで肌の色の違う子を産んだとの噂の的となり、新生児室のガラス越しに大きな兵隊が立って赤ちゃんを見て泣いていると野獣馬が見に来たりした。テレビドラマさながらの展開、東方方法って書いてあるんですね。本当に辛かったと思います。退院して産休の期間を実家で過ごしたのだが、これがまた人生最悪の暗黒の日々だった。子供の将来を考えても何の良いことも考えられなかった。親の身勝手で不幸な子供を作ってしまったと思い、親子心情を考える毎日だった。そして夜になると泣けてどうしようもなかった。親に心配かけないようにタオルや布団で口を押さえて泣いた。どう考えても娘の不幸な人生しか描けなかったのだ。ところがある牧師さん、笹沼牧師ですね、との出会いで感謝することを学んで、感謝に光が、暗闇に光が差し込んできて、まあ、ご存知のように徹底して感謝して、それから、まあ、すごいドラマが始まるわけですね。いろんなことが起こりまして、大逆転して今は再婚されてデンバーの牧師で、本当に祝福されていて、お嬢さんはね、明るい、全然暗くない、本当に明るい、これはもうかけねなしに。で今回も楽しくて仕方がなかったと書いてあるんですね。書いてありますよね、暗闇に光が差し込んできた。神様が全てのことを働かせて益としてくださると知り、感謝することを通して、離婚の深い傷が完全に癒されていったと。これ本当だと思います。建前じゃなくて見ていて分かります。また小さい時から教会で育った娘は、神様の恵みの中で生い立ちの暗い影など全くない明るい人生を送っている。これも嘘じゃありません。あの白馬に行ったりね、行ったりして会うとよく分かります。でね、日本人とアフリカ系アメリカ人のハーフで不幸な人生を送るのだろうと思った娘は、損するどころか得してばかりいるように見える。ハーフ2分の1ではなくてダブル2倍じゃないと思ったりするって。娘の人生を不幸にすると思った不幸の種が逆転して祝福の種に変えられているのを見るって書いてますね。ぜひ読んでみてください。こういう現実を見ると感動しますよね。で皆さんの人生にもね、きっとそういう種はあると思うんです。でもしかしたらある人はまだ不幸の種でね、神様いたのになんでとかね、祈ったのにどうしてとか ね、あれだけはわからないって、もうでもいいや仕方がないって思ってる人だと思うんですけどね。なんで その向こう側に神の素晴らしい計画がある。答えられなかったんじゃなくて、私のこの思いや考えを超える考えもつかない神の計画が必ずある。どうしたらその扉が開くかって、それが感謝なんです。それが賛美なんです。それが喜びなんです。でやけくそであるんじゃなくて、十字架にかかるほど神様は私たちを愛して、死ぬ力って復活された方がいるので、この方がいるから、この神の愛があるから、今わからないけど神は絶対このことも私の理解を超えて何か計画があるんだなと思って感謝して喜ぶんです。そうしますとそれが開かれてくる。でそれはね、した人は神田さんだけじゃないですよ。した人は本当に見てるんです。ちょっと忍耐がありますけどね、した人は本当に見てる。で今はね、どうでもね、ラダラを復活させた主はあなたの人生にも必ずね、ラダラのような復活を用意しています。形は違うでしょう。病気のエースかもしれないしね、人間関係の変わるかもしれないし、経済の逆転かもしれないし、分かりません。でも必ずあなたにも神様は同じような素晴らしい計画を、ね、用意していることを覚えていただきたいと思います。終わらないと後が怖いので今日はこれで、ね、終わりたいというふうに思います。お祈りします。天の父様、御言葉をありがとうございます。生きとるイエス様、ラダルは復活しました。私たちよく知ってますが、当時そこにいた人たちでラダロが復活するなんて、まず間違いなく誰一人、ラダロ自身を含めて誰一人、マルタもマリアもそこにいた人たちも、誰一人弟子たちも考えも追いもつかなかったと思います。でもあなたはそれを用意しておられました。こういうことを言うと失礼ですけども、まさかあのナオミちゃんの人生がこんなに祝福されて、イエス様マイナスと思ったことが逆に生かされて、こんなに祝福された身をつけるとは、もっと祝福されるでしょう。これからも今の段階でさえこうなるとは誰も思わなかったと思います。神様、あなたは本当にラドラを蘇らすことのできる方で、祈っても答えられなかったり、信じていたのにそうならなかった時に、私は正直に落胆しますし、なんでと思いますけれども、その向こう側に私たちの思いや考えを超える計画を持っていらっしゃることをありがとうございます。正直今は見えませんので、マルタやマリタが笑わなかったのに私も分かりませんが、それでもどうか私たちに十字架にかかるほど私たちを愛し、復活されたイエス様を信じて、その中で感謝をする力を、喜び、神を褒めたたえる力を今日与えてくださって、神様の用意されている、一人一人に用意されている神の素晴らしい祝福と逆転のドラマを、神の栄光をお互い見ていくことができるように、力強い御手を持って導いてください。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって、今素直に具体的に大胆にあなたの願いと求めを主におっしゃってください。主はその願いと求めに答えてくださいます。経済のこと、健康のこと、人間関係のこと、お仕事、学業、どんなことでも主は聞いてくださいます。素直に大胆に主に求めましょう。天のお父様、今キリストイエスの名によって父なる神のもとに参ります。お一人お一人にあなたはその祈りと願いに応えて触れてくださり、癒しを与え、奇跡を与え、解決を与え、勝利を与えてください。イエス・キリストの名によって心と体を癒されよ。イエス・キリストの名によってまず心と体を治れ。脳に触れてください。膝に触れてください。腰に触れてください。喉に触れてください。イエス・キリストの名によってまず癒されよ。背中に触れてください。疲れ、痛み、その背中に溜まっている疲れを、また痛みをイエス様ってまず出ていけ。腰が疲労でしょうか、過労でしょうか、痛んだ方はその腰に触れてください。今触れてください。このお仕事の過労を取ってください。イエス様やってみます。腰を。よっさりよ。すごく今、体のある部分が熱くなっている方がいますけど、それは主は触れ取られます。感謝をして受け取ってください。主はあなたを癒されます。脳梗塞の後遺症を完全に癒してください。足の痛みを、震えを取ってください。イエス様やってみます。よっさりよ。恐れと不安を取ってください。イエス・キリストにあってシャローム、平安があれ、全く愛を恐ろしみ出します。その人のうちの恐れと不安、イエス・キリストにあってみず、その人のうちから出て行け。恐れと不安をもたらした足切れよ、その人のうちから出て行け。なんかお仕事で他の人の失敗で被害を被っている方がいらっしゃいますけど、その人は今忍耐強く感謝しています。感謝しているんですけど、一向に何も変化がないんですけども、 この感謝を私は喜んで、もうしばらく忍耐強く感謝をして、感謝だけじゃなくてその人の原因であったその人を祝福しなさい。なんでと思うんですけど、祝福したからといってその人が良くなるわけじゃないんですけども、祝福しなさい。しながらちょっとか、まあ、カチンとくるわけじゃないけど、どうしたと思うんですけど、感謝をもう一歩進めて祝福してあげなさい。その時にはっきり神の手が動き始めるのをあなたは見る。神の言葉の真実をあなたはその子で見ていくでしょう。そう、思いもしなかった形で神の逆転と勝利が現れてくると称せます。車の事故に気をつけるように。で、事故になった人はそこでつぶやくのではなく徹底的に感謝しなさい。私はそのことも益としていこうと知られます。イエス様、ありがとうございます。お一人お一人に触れてください。働いてください。御言葉を通して語られている方がいますが、その方はその御言葉そのものを祈り込みなさい。御言葉を祈ることによって、より具体的により明確に正確に神の語りかけ導きがはっきりしてくると知られます。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ恋願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々とともに、一同とともに、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アーメン。アーメン。どうぞお座りください。お知らせをよろしくお願いいたします。